秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
先週私たちはベン先生から、ピリピの3章の前半ぐらいですね、6節ぐらいから11節を見ていきましたよね。ピリピの3章でパウロがもう今までの人生の中でいろんなことをやったけれど、それはイエス様に出会ったことに比べればもう何ともない、もうクズのようなものである、そのようなことをパウロが示しましたね。そしてそのものをイエス様を知ることに比べて、どれほどイエス様を知ることが素晴らしいかということを見ていきましたよね。でちょうどベン先生がメッセージをしている間にも僕もイエス様って知るってすごいことだな、僕もパウロみたいにイエス様知りたいな、もっともっとイエス様知りたいなという気持ちが湧いてきました。でベン先生が10節11節にイエス様を知ることはどんなものであるかについて話したときに、私たち教会家族ってこの10節11節イエス様を知るっていうことは本当に私たちにとってすごく役立つ10節と11節だなと思って、ちょっとポーズして先に進む前にこの10節11節にちょっとフォーカスをしたいなということで、今日のテーマはイエスを知るということに集中したいと思います。その箇所を見ていきましょうか。ピリピの3章の10節と11節です。10節に私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。パウロはこれを言った時にちょうどダマスコの町に向かっている時にイエス様に出会った、その時から約30年過ぎています。その30年間パウロはイエス様のことをものすごく知るようになったと思いますよね。みんなそう思いませんか？でその30年が過ぎていたパウロは言っていることは、ああイエス様をよく知ってよかったなじゃなくて、ああもっとイエス様知りたい、もっとイエス様知りたい、まだまだ足りない、その熱意がもっと強くなってるんですね。その気持ちがもう溢れ出ているような気持ちなんです。なぜでしょうか？どこからその熱意が来るのでしょうか？なぜパウロはそんなに強くイエス様を知りたいという気持ちになっていたのでしょうか？これは人生においての一つの大切な、原則といえばいいでしょうか。人を愛することによってその人をより深く知りたくなる。人を愛することによってその人をより深く知りたくなる。で、これはイエス様が私たちを愛していることを考えてみると、なぜイエス様は僕のことをそれほどよく知っているのか、僕の髪の毛の数が何本あるかが知っているイエス様はなぜそれほど自分を知っているより、イエス様ご自身が僕のことを、ちっぽくな僕のことをそれほど知ってくれるってどこから来るのか。それはイエス様が僕をそれほど愛しているから僕のすべてを知ってくれる。で、パウロはただその深い愛に反応しているだけなんです。イエス様が私を愛しているから、その深い愛で私を愛しているから、 私はイエス様のことを愛することは当然のことでしょうという気持ちでパウロはイエス様をもっと知りたいと言っているのですね。私たちもそうですよね。イエス様の愛、イエス様が本当にあなたをどれほど知っているのかが分かれば分かるほどイエス様に対しての愛が増えるだけでしょうね。イエス様をもっと知りたいという気持ちが増えるでしょうね。そのことを考えてみると、私たちはそれほど愛されている、それほど知られているイエス様に、今度私たちもイエス様を愛する、そしてイエス様を愛する、その結果はイエス様をもっと知る。でもどのように知るのでしょうか。その方法は何でしょうか。パウロはこの2つの聖句で4つの方法で私たちはイエス様を知ることができることに示していますので、それをちょっと見ていきましょうか。1番目の方法はイエス様の復活を通してイエス様を知ることです。イエス様の復活を通してイエスを知る。10節のところにその復活の力を知る。イエス様、これ全部イエス様にフォーカスですね。メインはキリスト、メインはキリストです。そしてそのキリストの数々の部分にフォーカスしていますね。一番目の部分は、一番目の、あの部分は、イエス様の復活です。覚えてますか？まあ、覚えることはなく、振り返ってみると、2000年前のイエス様、十字架にかけられ、私たちのために命を捧げ物として、亡くしましたね。3日間、復活の中で、体が冷たくなり、心は、心臓は動かず、肺には息が出ない。そのままが3日間続いていた。ちょうどその時に、一瞬に、イエス様の体に、命が入ってきて、心臓が動くようになってきて、息が入ってきて、血が流れ始めて、イエス様にの体に命が溢れ流れるようになったその瞬間、イエス様は復活した瞬間、その偉大なイエス様の体を復活させた、そのすごい、ものすごい力は一体何だったのでしょうか。そしてその復活は、私たちをも、その復活の力は私たちをも生かしてくださったような偉大な力なのです。イエス様を生き返らせた力が私たちをも生き返らせてくれたのです。でもちょっと待ってください、スティーブ先生、私はまだ死んでないです。まだ生きていますけれど、復活させたっていうのは未来のことではないでしょうか。過去じゃないですよね。いや違うんです、過去のことなんです。私たちは復活させられたのです。どういう意味でしょうか。この意味を分かるためにはエペソの2章を見ると分かります。エペソの2章の1節と2節とそして4節から6節を見たいと思います。エペソ2章の1節、さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものです。なんだっけ、あの有名な人が言った、あなたはもうすでに死んでいる。ごめんなさい、申し訳ないです。そう、自分の背きの罪の中に死んでいたものなんです。2節、北斗の剣ね、ごめん。かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、悪魔ですね、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。もう死んでいた状態でしたね。4節、しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちを、死んでいましたね、私たちをキリストと共に、キリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるものです。6節、 神はまたキリストイエスにあって私たちを共に蘇らせ、共に天上に座らせてくださいました。すごくないですか。イエス様の体を復活させた偉大な力が私たちをも同じように復活させてくださいました。パート1の復活は霊的な復活なのです。私たちの死んでいた霊がイエス様に信仰を置いたその瞬間に、私たちの死んでいた霊に息が、霊の肺が息が入ってきて、死んだ霊の心が動き始めるようになって、私たちの魂に、霊に命が溢れ流れてきたんです。その命は一体何でしょうか。考えたことありますか。私たちの命に、霊に命が入ってきたのは一体どういうものなのでしょうか。ローマの8章にその答えがあります。ローマの8章、イエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中からよみがえらせた方はあなた方のうちに住んでおられるご自分の御霊によって、あなた方の死ぬべき体も生かしてくださいます。その命の源は聖霊様です。今私たちを生かしている、霊的に生かしている、そしてその命を保たせている、支えているお方は聖霊様です。しかしその復活は霊的な復活だけではないです。肉体的な復活でもあるのです。この聖句が言っているのは、同じ聖霊様の力によってイエス様が復活された同じように、あなたの体もいつか復活しますよ。あなたの魂を復活させた同じように、あなたの体をも復活させますよと言ってるのですね。すごくない？ほわ！この命で溢れた力、パウロは経験しましたね。イエス様に出会った時にその偉大な力に経験しました。その瞬間、パウロが自分の今までのやっていたことに頼って、今までの行いとか、今までのやったこととか、どのような人であったことを手放して、イエス様に完全に信仰を置いた瞬間に、パウロもイエス様と同じように復活させられました。復活の力を経験したのです。私たちも同じですよね。今私たちは霊的に生きていることは、イエス様の御霊によって生かされたのですね。イエス様に出会うまでには私たちは本当に生きていたことがないですね。私たちがイエス様に出会った時までには生きることって分かってないっていうことですよね。なので私たちはイエス様を知れば知るほど、イエス様の復活の力を知るようになるということですね。でもこれはたった一つ目の方法です。これからの方法もすべてすごい深いつながりがあるのですね。よくこの一つ目のイエス様の知り方を知ればそれで十分だ、もうそれで満足する人もいますが、パウロはいや、まだまだもっとイエス様を知りたい。もっともっともっとイエス様を知りたい。次の方法に進みましょう。イエス様を知るのにはキリストの苦しみに預かることです。イエス様を知ることはイエス様の苦しみに預かることです。3章の10節、私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って。キリストの復活を知ることはいいですけれど、キリストの苦しみはなかなか知りたくないなっていう気持ちがあるかもしれません。でもパウロにとってキリストを知ることは復活だけではなく苦しみをも味わうことでした。ちょうどイエス様が私たちに復活の力を 与えるためには十字架の苦しみを耐えなければなりませんでしたよね。復活を味わうのには十字架の苦しみを耐えなければなりません。二つ一緒なんです。空っぽな墓と十字架の苦しみ、二つともが福音のストーリーですよね。クリスチャンにとってクリスチャンになればなるほどキリストの復活、自分の人生においてのキリストの復活を経験すればするほどキリストと共の苦しみをも経験するようになることが分かるようになりました。でもなぜでしょうか。なぜイエス様を信じることによって苦しみを耐えなければならないのか。特にイエス様に対してイエス様の信仰を持っていることに与えられることによって出てくる苦しみ、迫害、それはなぜでしょうか。考えたことありますか。考えてみましょう。イエス様は私たちの心に入ると私たちの心を変え始めますよね。ご自分の姿にイエス様は私たちの心を少しずつ少しずつ変えていくようになりますよね。それは素晴らしいことですよね。なぜかというと今までやっていたことがやらなくなるようになります。私たちの心の変化がだんだんと外側に溢れ出てくるんですよね。私たちの言葉や私たちの思い、私たちの態度、私たちの動機とか、まさに生きる目的自体が変わるんですよね。周りの人たちはそれを見てどう反応すればいいのでしょうか。スティーブおかしくなってきたなっていう気持ちになる。全然僕たちと変わってきたな、違うな、違う人になってきている。どう反応すればいいか。ある人はイエス様を信じたその信者の人生の変化を見て無視するかもしれません。責めるかもしれません。その人、あの人はなんか違う動機でやってんじゃないの。責めるかもしれません。間違った裁きをするかもしれません。自分を見捨てるかもしれません。あざけるかもしれません。精神的にアビュースを与えてしまったり、実際に肉体的に傷をつけるかもしれませんよね。これは不思議なものではありません。パウロの時代からずっと続いている状況なのです。パウロ自身もイエス様の福音を伝えたことによって牢獄されている状態なのです。状況なのです。で、そのイエス様に変えられたことによって受ける苦しみはずっと続くものなのです。パウロ自身はこのピリピの教会にも同じことを言ったのを覚えていますか。一章の29節をちょっと見ましょうか。あなた方がキリストのために受けた恵みはキリストを信じることだけでなくキリストのために苦しむことでもあるのです。苦しみますよ。イエス様を信じると苦しみますよ。でもここが面白いんです。パウロはこの苦しみを否定的に示しているのではないです。肯定的に示しているのです。この苦しみについてパウロは何と言いましたか？あなた方がキリストのために受けた恵みは、キリストを信じることだけではなく、キリストのために苦しむことです。あなたにとってただイエス様を信じるので神様に与えられている恵みただイエス様を信じることで終わるのではなく、いやいや違うのです。あなたに与えられている恵みは神様のためにイエス様のために苦しむことなのです。なぜパウロはこのようなことをなんか仕方がなく言うのではなく特権みたいに言ってるのでしょうか。なぜでしょうか。この答えはちゃんとパウロが言ってくださったのですね。でも別の手紙で書きました。ローマの手紙の5章です。ローマの手紙の5章。何箇所かありますけれど、今日は5章にフォーカスしたいと思います。これすごいですよ、考えてみれば。 で面白いのは僕たちが今フォーカスしているのはイエスを知ることでしょ。イエスを知ること、そしてどのように苦しみを通してイエスをもっと深く知ることができるかっていうフォーカスですよね。考えてみましょう。それだけではなく苦難さえも喜んでいます。苦しむことを喜んでいます。肯定的に見てるね。それはなぜでしょうか。ここが答えです。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐を生み出し、次、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すので、生み出すと私たちは知っているからです。五節、この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって復活の力が私たちのうちに宿っている。そしてその力によって支えられている。聖霊様によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。これってすごくない？もうハレルヤが止まらないな。本当にもう本当に素晴らしいです。苦しみはどのように私たちにをもっと深くイエス様を知るように助けるのでしょうか。苦しみがイエス様の忠実さとイエス様の聖霊様を通しての素晴らしい最大な愛を経験させるきっかけになるのです。苦しみがあるとその苦しみが生み出す、go to verse, we're gonna do 3, 4, 5 real quick. 三節。苦しみが生み出す忍耐。神様は必ず私を支えてくださる。その忍耐、patience、忍耐ですね。四節、4。そしてその忍耐が生み出す品性、経験。そして練られた品性、希望。品性を経験すればするほど、神様の、イエス様の忠実さを経験すればするほど、過去において私を支えてくれたことによって、未来のことに希望を持つことができる。ということですよね。そのことによって私たちは、苦しみを通して、イエス様の忠実さを、よりよく知ることができるのです。私たちを、支えてくださるイエス様をより深く知ることができるのです。三つ目、急がないと。イエス様をより深く知る三つ目の方法は、イエス様を知ることはイエス様と同じ死の状態を経験する。イエス様を知ることはイエス様の死と似たものになると考えればいいかな。10節をもう一度見ましょうか。 Verse 10、 ピリピ3章10節、私はキリストとその復活の力を知り、またキリスト苦しみに預かるものことも知って、 3つ目、キリストの死と同じ状態になる。キリストの死と同じ状態になることです。イエス様の死と同じ状態になるってどういうことなんでしょうか。みんななんかエルサレムに行って、そのエルサレムのゴルゴトの山にみんな行って、十字架につけられなきゃいけないということでしょうか。違うですよね。どういうことでしょうか。イエス様の同じ死の状態になることは、そしてこのことってどのようにイエス様をもっと深く知ることができるのか。これを分かるのには、まず最初にイエス様の言った言葉を見ていきましょう。ルカの9章の23節、イエスは皆に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨てて日々自分の十字架を追って私に従ってきなさいと言いましたよね。 イエス様はこう言ってますよね。本当にあなたは私の後についていきたければ、私をより深く知りたければ、私の足跡に踏まなければなりません。私の足跡についていかなければなりませんということですよね。そしてその足跡を進むのには、自分を捨てて十字架を追うこと。そのことにフォーカスしたイエス様でしたよね。本当にあなたは私のことを知りたいのですか？後についていきたいのですか？それをしたければあなたは私がしたように自分を捨てて十字架を追わなければなりません。この十字架を追う、自分を捨てるということはどういうことなのでしょうか？イエス様はどのようなこと、これを一番よくイエス様がまず最初になさったことを見るのには、ゴルゴタの前に、ゲッセマネの園に、十字架にかけられる前のゲッセマネの園でイエス様は祈りましたよね。お父様、どうか私の前にあるこの苦しみの杯をどうにか取り逃すことができればお願いしますが、私の願いではなく御心の通りにしてくださいとイエス様は祈りましたね。それをして十字架を追って世界の人のために命を捨てたイエス様でしたよね。それをどのように私たちは自分の日々の生活において、言ってるのは、自分を捨て、この日々って大切ですよね。一回やるものじゃないです。日々することです。繰り返してやることなんですよね。どういうことでしょうか。あるちょっと面白い箇所を見ていきたいと思います。ヘブルの2章です。ヘブルの2章、あ、ごめんなさい、12章です。ヘブル12章、これは有名な聖句ですが、なんか競争のレースみたいによく使うレースですけれど、この聖句にすごく大切な真理があるので見たいと思います。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、これは自分を捨ててという意味ではないでしょうか。自分を捨てるというのは自分の欲望、自分のイエス様を知るために妨げる罪、イエス様を知るために必要なものを、それを大切にしてイエス様を知るのにを防げてしまうものを捨てるということではないでしょうか。 Go back to the first one. I'm sorry, I didn't finish reading it. My bad. 一切の重荷と まとわりつく罪を捨てて自分の前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。日々自分を捨てて自分の十字架を追う。イエス様が同じようなことをやりましたよね。二節を見ると、信仰の創始者であり完成者、ハレルヤ、完成者であるイエスが目を離さないでください。そこがメインですよね。イエス様を知るのには、その自分はイエス様を知るためにイエス様を知ることを妨げるものを捨てる。この方は自分の前に置かれた喜びのために、恥ずかしめをも、ごめんなさい、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されているのです。イエス様が十字架を追って、イエス様はその未来を見て、神様との右の着座に座る、その喜びのことを思い出して十字架を背負った。自分を捨てて十字架を追ったイエス様は、私たちはイエス様を知るように、そのようなことを、自分の思いや自分の欲望を捨てる時が必要ですね。そしてそれを捨てることによってイエス様を知るのを防ぐ欲望や罪を考えてください。私たちにとってどっちが大切なのか、その罪の中にいるのか、それともその罪は イエス様を知ることを防げるのを知っていながら罪の中に宿ってしまうのか、それともイエス様を知りたくて自分の欲望を、自分のやりたいことを捨ててイエス様にフォーカスする、どっちがもっと大切なのか。そして4番目、イエス様を知るのには復活を通してイエス様を完全に知るのを目を離せないことです。ピリピの3章の11節です。どうにかして、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。ここを読むと、なんかパウロはなんかなればいいな、もうなんとかなんとかその復活を得たいですっていう気持ちを言っているニュアンスがありますけれど、パウロは何度も、私はイエス様にいることによって、聖霊様が私のうちに宿っていることによって復活は確実ですと示していますよね。パウロはここで言っているのは、その状態を考えないといけないです。状況、パウロはローマの牢屋に入っているのです。自分の運命がわからない状態なのです。ローマの皇帝に殺される可能性が高いです。なのでパウロがここで言ってるのは、いつこの死者の中から復活するのかがわからない、もしかしたらもうそろそろ私は死ぬかもしれない、そして死んだとすれば私はイエス様が現れるとき、私の死んだ体がイエス様の体と同じように復活され、死から命に変えられ、新しい栄光の体をに変えられるかもしれないです。でももしかしたら皇帝に自由にされる可能性があります。そして自由にされた場合、そしてイエス様が私が生きている間に戻ってくるとすれば、私の体の変化は死を通さずに一瞬にイエス様の現れによって変えられるかもしれない。でもどっちにしてもイエス様に出会える時が来るんだ。いつ来るかわからない、どのように私はイエス様に出会うかはわからないけれど、イエス様が来る、そしてその来る時に私はイエス様と顔と顔を合わせるのを楽しみにしている。ヨハネがこう言いましたね。第一ヨハネの3章の2節、第一ヨハネの3章の2節、こういうふうに書いてありますね。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。でこれがイエス様を知ることにどのように関係あるか、今すでに神の子供です、ね、やがてどのようになるのかまだ明らかにされてはいません。しかし私たちはキリストが現れた時にキリストに似たものとなると知っています。なぜですか？キリストをありのままに見るからです。楽しみね、ああ、イエス様を知ることは、ただ今現在の日々においてイエス様に目を留めるだけではないです。イエス様を知るのには、イエス様がいつか私の体を変えて、私はイエス様に、イエス様を知ることをもっと深く完全に知ることができる日がいつか来るんだという希望を見捨てないことなんです。イエス様を知るのは日々の現在のことをするだけではなく、未来も大切なんです。なぜかというと、その未来によって私たちはいつかイエス様に顔と顔を合わせて、イエス様のありのままの姿を見て、イエス様に完全に今までの人生にある心の変更がいずれ完全になる時が来るんだっていうのを目を離さないことなんです。たまに私たちはその心の変更が遅すぎるって なんかイライラする時ありますね。ああ、なんでこの罪と戦わなければいけないのか。なんでいつもイエス様に許しを求めなければいけないのか。なんで僕はこういうふうに、ま、思うように変えられないんだっていう気持ちがある時にこそ、でもいつかなるんだ。いつかは絶対、完全に私の変化が完成される。なのでイエス様の再臨、イエス様が戻ってくるときに、イエス様と復活、イエス様の復活された同じ状態に自分もいつかなるんだということに目を離さないで、前向いて信仰を持って日々歩むことです。どうでしょうか。私たちは日々においてどれほどイエス様を知りたいでしょうか。あなたの人生の中で心を探って、僕って本当にどれほどイエス様を知りたいのかな。復活の力があってよかったな。イエス様が私の、魂を生き返させてくれてよかったな。苦しみはどう、苦しみはどうですか。イエス様を知るために苦しみを耐えるほどイエス様を知りたいですか。イエス様の人生が、イエス様がの命が自分の心の中に流れていると、その心の変化を追い求めていますか。そしてその変化に出てくるイエス様のための苦しみを通ることによって、自分の人生の中で忍耐が生み出て、品性が生み出て、希望が生み出る。その希望が出るのは苦しみを通らなければいけないですね。それを経験するほどにイエス様を知りたいですか。イエス様を知りたいのは、自分も僕のために十字架を追ってくれたように、自分も自分を捨てて日々十字架を追う。イエス様を知るために、それを知ることを妨げてしまう自分の人生の中にあるものを、自分の欲望、自分の希望、自分の、希望という自分の望みを捨てるほどにイエス様を知りたいでしょうか。そして最後の4番、私たちはイエス様にいずれ完全に変えられることを見捨てない、忘れない、目を外さない。それを目の前に必ず置いて、そして日々それに向かってイエス様の力を頼ってイエス様を知る。いつかはイエス様と顔と顔が合わせる時が来るが、それをずっと待ち望んで日々歩む。これすべてが最初に起こらなければいけないのは、イエス様を知ることです。イエス様を知ることは、イエス様について知るのではなく、イエス様を知ることです。聖書をよく勉強していても、イエス様を知るとは限りません。イエス様について知ることになるかもしれませんが、イエス様を知るとは別です。あなたの人生に、あなたの魂、霊が生きるのには、イエス様を知ることから始まるのですね。それはどうなるかというと、パウロが先週言ったように、今までの僕がやったこと、今まで一生懸命頑張ったことは、神様を知る、イエス様を知るのには何の関係もない。ただただイエス様が私を愛して、私を知って、私のために十字架にかかって、私の罪の代価を払ってくれたことに信仰を置く。神様に受け入れられるためには、イエス様の死と復活で十分。神様に愛されるのには、イエス様以外に何もいらない。ので全身をイエス様に信頼を置くことです。 信仰によってイエス様を知る。イエス様を知るまでには生きることは、本当に生きることはまだわからないです。でもまず最初にイエス様に出会わないと。あなたはまだイエス様を信じてなければ、今日でもイエス様をぜひ自分の救い主として信じ受け入れてください。あなたはイエス様をすでに救い主として信じ受け入れたのであれば、私たちも日々イエス様を少しでももっと知りたいなという気持ちを捨てずに、それを目標にして日々行きましょうね。お祈りしましょう。天のお父様、私たちも何よりもイエス様を知ることができるように助けてください。私たちの教会家族一人一人が、僕を含めてもっとイエス様を知るように、その熱意を増やしてください。教会家族として熱心に熱心にイエス様の素晴らしさを味わうだけではなく、イエス様のために心が変えられることを望むように助けてください。そしてそれに伴う苦しみを喜んで通ることを、文句言わずに感謝の気持ちで、これを通してイエス様は私にどれほどイエス様の信頼さを経験させるかっていうのを、その経験をさせている真っ最中ですという心でいれるように助けてください。日々においてイエス様を知るのを妨げてしまうものを大切に思わずに、イエス様を大切にするように助けてください。イエス様といつか出会う時を、その希望を忘れずに、そのために日々生きるように助けてください。そうすると私たちも本当にあなた様をもっと知るようになることで、その愛があふれるようになると思います。どうか私たち教会家族をそのようにと導いて支えてください。感謝します。イエス様の素晴らしい皆によってお祈りします。アーメン。